では、マタイの福音書の2章の4節をお開きください。マタイチャプター2、verse 4。クリスマス物語の続きであります。4節に出てくる王とは、1節のヘロデ王のことです。彼はユダヤの王という称号をローマ帝国からいただいていたわけです。自分の政治手腕とか、またいろいろな企み、戦略によってユダヤ人でないのに、彼はイドマヤ人であったわけですが、イドマヤ人というのは旧約聖書の中のエドム人のことです。ユダヤ人のむしろ敵とされていた人たち、その出身のヘロデが、ユダヤの王となっているわけです。彼は本物の王ではありません。偽物の王様であります。そのヘロデのことについては先週少し触れましたので、彼が残忍極まりない王でもあったということ、自分の妻も実の子も、そして他にも母も手にかけてます。無差別に人を平気で殺める、それはなぜかというと、自分の王位が脅かされて誰かに取って代わられるんではないかという恐怖心から平気で人を殺めていく、そういう人物でもありました。で、そのヘロデ王が4節に見てください。民の祭司長たち、律法学者たちを皆集め、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。この前に東方の博士たちの訪問を受けております。東の方から博士たちがやってきたということを先週詳しく見ました。イスラエルから見て東の方です。この時代においてはパルティア王国という国がありました。で、その国の博士たち、彼らはマゴイと呼ばれる人たちでありました。で、そのマゴイ、これは複数形でマゴイっていうんですけれども、英語のマジックとかマジシャンの語源ともなっております。英語の聖書では、禁定訳ではマージャイというふうに訳しております。日本語では博士と訳しておりますが、特に占星学者、占星術を得意としている人たちで、天文学者でもありました。さらには彼らは夢を解き明かすという特別な能力も持っていて、加えてこの1世紀のパルティア王国におけるマゴスとかマゴイと呼ばれている人たちは、キングメーカーと呼ばれるような人たちでありました。このキングメーカーがどんな人たちかということも先週お話ししました。自分たちが好きな王様を擁立する、そういう影の実力者でもあったということです。ですから政治的にも実権を握っていたような、そんな権威のある人たちで、彼らは3人でやってきたわけではありません。彼らは大集団でやってきて、おそらく軍隊も引き連れてエルサレムに到着したということを先週お話しました。で、それを受けてヘロデ王は動揺したと、この前の説に書いてありました。で、エルサレム中の人たちもヘロデ同様に動揺したと書いてあります。そのような大集団がやってきて、特にパルティア王国というのは、イスラエルをめぐって、ローマ帝国と、覇権を争うようなライバル関係にもありました。かつてヘロデ王はこのパルティア国とも戦っております。イスラエルから 見事パルティア軍を追放することに成功したりしておりましたので、それなりに、パルティア王国に対しては思うところがあったわけです。今はローマ帝国の後ろ盾を持っておりますので、権力は盤石なものとなっておりますけれども、パルティア王国の VIP の人たちが軍隊を引き連れてやってきたとなれば穏やかではありません。もしかしたらまた自分の王位が脅かされるかもしれない。パルティア王国は、ローマ軍も退けたりして、過去には何度となく衝突しておりますので、過去にはパルティア軍には勝利してますけれども、またもしかしたら自分がユダヤ人の王位を剥奪されて、そして全ての権力を失ってしまうかもしれない、そういう恐怖にも怯えたわけです。で、その博士たちは実際にはヘロデを敵とみなすわけではなく、むしろユダヤ人の本物の王様を探しにやってきたと、で、その王様を礼拝しにやってきたという目的を明かされるわけです。すぐには鵜呑みにしなかったと思うんですけれども、それを受けて王は民の祭司長たち、律法学者たちを集めて調査をさせます。で、ここでいう祭司長たちというのは福音書の中ではサドカイ人とかサドカイ派と呼ばれる一団であります。で、律法学者たちというのはそのサドカイ人とはライバル関係にもあるパリサイ人、あるいはパリサイ派の人たちであります。ヘロデはそのような二大派閥を呼び寄せて、いわゆるユダヤ教の宗教指導者たちでありましたけれども、彼らを集めて東方の博士たちが探し求めている約束のメシア、旧約聖書の中に予言されているメシアのことについて調査するように命じます。キリストはどこで生まれるのかと問いただしたとありますね。キリストというのは米印もついていて、欄外にはメシアとなっています。ヘブル語ではメシアッハというふうに発音しますけれども、ギリシャ語ではクリストスと言います。意味は油注がれたものというもので、皆さんももうおなじみになっていると思います。油注がれたものというのは古代イスラエルにおいては王様と祭司と預言者を指しております。で、この質問は2節のところで東欧の博士たちがしている質問でもあります。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。ヘロデ王はこれを言い換えて、キリストはどこで生まれるのかと質問しています。ユダヤ人の王という2節の言葉は4節ではキリストに置き換えられています。これは同じことなんですね。ですからユダヤ人の王というのはただのユダヤ人の王様ではない、キリストとかメシアと呼ばれる存在であります。で、ヘロデ王もユダヤ人の王を名乗っていたわけです。で、彼もまたメシア気取りでいたわけです。でも本物のメシアが現れる、そんなことを聞いてまさに自分のライバルが現れたのような感覚になったと思います。で、マタイの福音書の3章の7節を見てください。マタイチャプター3 verse 7、ヨハネは、これはバプテスマのヨハネのことです。大勢のパリサイ人やサドカイ人、2章の4節に出てくるパリサイ人というのはこれは律法学者たちを主に指しています。で、サドカイ人というのは主に祭司の人たちですね。バプテスマを受けに来るのを見ると彼らに言った、 マムシの子孫たち、誰が迫り来る怒りを逃れるようにと教えたのか。バプテスマのヨハネから非難をされています。マムシの子孫たちというのは悪魔の子供たちを意味する言葉です。非常に激しい言葉を使っています。ヘロデ王の下で仕えていた祭司長たち、律法学者たちというのはバプテスマのヨハネの目から見るとマムシの子孫たち、悪魔の子供たちというふうに映ったわけです。ヘロデ王と共に本物のメシアをライバル視して、もし本物のメシアがやってきたら自分たちの職を失う、自分たちの特権を失う、そのような脅威を感じたのであります。ですからヘロデ王と祭司長たちと律法学者たちは同じ穴のムジナと呼ばれるような連中だったということです。他にもマタイの16章の1節、マタイチャプター16 verse 1、マタイの16章の1節、パリサイ人たちやサドカイ人たちがイエスを試そうと近づいてきて、天からの印を見せてほしいと求めた。常にこのパリサイ人と律法学者たち、またサドカイ人、祭司の一団はイエスを陥れようと付け狙っていたのであります。常に荒探しをして何か落ち度を見つけてイエスを失脚させよう、イエスの評判を落とそう、でしまいにはイエスを邪魔者として始末しようと、そこまで画策するようになります。もう邪魔者でしかなかったわけです。自分たちの利権を脅かすような存在、もう自由にできない、好きにできない、イエスという存在が来たらもうやりたい放題できなくなる、そのような、恐れを抱いてヘロデ王と共に動揺してしまったのであります。私たちはどうなのかということを先週皆さんにも問いかけました。イエスが来られたら自分の好きなことができない、自分の利権、利得、あるいは欲望とか野望が叶わなくなる、イエスは邪魔者である、そのように感じるならば、あなたもヘロデ王と何ら変わらない、あるいは祭司長たち、律法学者たち、サドカイ人、パリサイ人たちと何ら変わらないものだということを知らなくてはなりません。で、他にもマタイの16章の続きで6節見てください。イエスは彼らに言われた。パリサイ人たちやサドカイ人たちのパン棚にくれぐれも用心しなさい。11節 verse 11、私が言ったのはパンのことではないとどうしてわからないのですか。パリサイ人たちとサドカイ人たちのパン棚に用心しなさい。12節、その時彼らは用心するようにとイエスが言われたのはパン種ではなくパリサイ人たちやサドカイ人たちの教えであることを悟った。パリサイ人たちとサドカイ人たちのパン種とは彼らの教えのことです。これに用心しなさいとイエスは教えておりました。で、21節も参照いたします。16章21節。その時からイエスはご自分がエルサレムに行って長老たち、祭司長たち、律法学者たちから多くの苦しみを受け殺され、3日目によみがえなければならないことを弟子たちに示し始められた。ここでイエスは予言しております。エルサレムに行けば長老たち、祭司長たち、律法学者たちから多くの苦しみを受ける、そして殺される。これは鞭打ちとか十字架刑を指しています。で、3日目に 蘇らなければならない、復活のこともあらかじめ予言しています。ですからこの時点でも祭司長たちとか律法学者たちはイエスの敵であることが明確にされていたのであります。イエスが生まれる前から彼らはイエスに敵対していたというのを今マタイの2章の4節で見ているわけです。で、20章の18節、チャプター20 verse 18、20章の18節、ご覧なさい、私たちはエルサレムに登っていきます。人の子は祭司長たちは律法学者たちに引き渡されます。彼らは人の子を死刑に定め、19節、異邦人に引き渡します。ローマ帝国に引き渡す、この時は総督ピラトのもとに引き渡します。あざけり、無知で打ち、十字架につけるためです。しかし人の子は3日目によみがえります。21章の15節、チャプター21 verse 15、ところが祭司長たちや律法学者たちはイエスがなさったいろいろな驚くべきことを見て、また宮の中で子供たちがダビデの子にホサナと叫んでいるのを見て腹を立て、もうとにかくイエスが気に食わないわけです。イエスを称賛するような、崇めるような者がいればですね、もう腹が立って仕方がないという姿を見ていただきたいと思います。で、21章の45節、ごめんなさい、先に23節見てください。それからイエスが宮に入って教えておられると、祭司長たちや民の長老たちがイエスのもとに来ていった。何の権威によってこれらのことをしているのですか？誰があなたにその権威を授けたのですか？そのようにイエスの権威にチャレンジしています。で、45節 verse 45、祭司長たちとパリサイ人たちはイエスのこれらの例えを聞いたとき、自分たちについて話しておられるのに、おられることに気がついた。自分たちのことがイエスにあからさまに非難されている、そのことに気づいてイエスに手をかけようとするんですが、実際に46節を見ると、イエスは大勢の群衆の支持を集めていたわけです。ですから下手に公の場ではイエスに手を出せないということで、ここでは引っ込んでおります。で、26章3節、チャプター26 verse 3、26章の3節、その頃祭司長たちや民の長老たちはカヤパという大祭司の邸宅に集まり、47節 verse 47、イエスがまだ話しておられるうちに、見よ、12人の一人のユダがやってきた。祭司長たちや民の長老たちから差し向けられ、剣や棒を手にした大勢の群衆も一緒であった。59節 verse 59、さて祭司長たちと最高法院全体は、最高法院というのはサンヘドリンと呼ばれるもので、サドカイ人とパリサイ人からなる、当時の、統治体であったわけです。政治と宗教の最高法院ということですね。で、イエスは死刑にするために、イエスを死刑にするためにイエスに不利な偽証を得ようとした。で、27章の1節、チャプター27 verse 1、さて夜が明けると祭司長たちと民の長老たちは全員でイエスを死刑にするために協議した。3節、その頃イエスを売ったユダはイエスが死刑に定められたのを知って後悔し、銀貨30枚を祭司長たちと長老たちに返していった。長老たちというのがパリサイ人のことを指しています。で、12節 verse 12、しかし祭司長たちや長老たちが訴えている間は何もお答えにならなかった。で、20節 verse 20、しかし祭司長たちと長老たちはバラバの釈放を要求してイエスを殺すよう群衆を説得した。41節 verse 41、 同じように祭司長たちも律法学者たち長老たちと一緒にイエスをあざけっていった。で最後に28章の12節 Chapter 28 Verse 12、そこで祭司長たちは長老たちと共に集まって協議し、兵士たちに多額の金を与えて、これはイエスの復活をもみ消そうとしたという場面ですね。ですからマタイの福音書はもう2章から終わりの28章まで今まで見てきた通り、祭司長たちとか律法学者たち、あるいはサドカイ人とかパリサイ人と呼ばれている人たちが常にイエスにライバル心を燃やし、そしてイエスはもう彼らにとっては邪魔者でしかなく、とにかく抹殺しなければならない、憎悪と殺意、妬みとですね、憎悪と殺意に駆られて最終的にはイエスを十字架刑に処するわけです。ですから、まあ、このように、彼らはヘロデと共にキリストに敵対する勢力であったということを覚えていただきたいと思います。で、その敵でも聖書をよく知っているんだということをテキストの5節で皆さんに確認していただきたいと思います。マタイの福音書の2章の5節、彼らは王に言った。これはヘロデの質問に対しての答えです。キリストはどこで生まれるのか、彼らは聖書でその生誕の地を知っていたわけです。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれています。もう即答できているわけです。暗唱して引用もできるわけです。6節に、ユダの地ベツレヘムよ、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない、あなたから治める者が出て私の民イスラエルを牧するからである。イエスの敵も聖書に長けているということです。聖書を暗唱することができると言ってるんです。ですからもし皆さんが聖書に精通していたとしても、また暗唱聖句ができたとしても、それで自分は敬虔なクリスチャンだと思い込んではなりません。彼らはマムシの子孫たちとも呼ばれております。悪魔の子供たちを意味する言葉です。悪魔も聖書をよく知っているんだということです。実際に4章のところに悪魔が登場します。イエスがユダの荒野で40日40夜飲まず食わずの状態で悪魔から誘惑を受けるわけです。その時悪魔はイエスとのやり取りの中で聖書を引用するんです。御言葉を用いるんです。悪魔でもそういうことができるということを知っていただきたいと思います。聖書を読んだり学んだり聖句を暗唱したり、それは悪魔でもできるんだということです。悪魔にもそのような行為ができるということであるならば、その行為そのものはそれほどの価値はないということです。じゃあ悪魔と私たちの違いは一体何でしょうか。そのことについて思い巡らせていただきたいと思います。悪魔は敵と呼ばれています。神の敵です。そしてヘロデ王もここに登場する祭司長たち律法学者たちもイエスの敵、つまり神の敵であるわけです。で、彼らにとってイエスは邪魔者でしかなかった、動揺させるような存在でしかなかった、自分たちの利権や利得を脅かすような存在、やりたいようにできない、好きなようにできない、まあ、そういう キリスト像、キリスト観というのを持っていたわけです。もしあなたがイエス・キリストをそのようなものとしか見ていないならば、あなたもマムシの子孫であるということを知っていただきたいと思います。そのままではあなたには希望はありません。悪魔と同じだからであります。滅びしかないんだということですね。それでも構わないと開き直るならば、もう私には言う言葉はありません。でもし悪魔の子孫でも罪の奴隷でも、私はもうそのような絶望的な状態でただ滅びを待つだけのものではありたくありません。そう願うんであれば、イエス・キリストがあなたを救ってくださいます。サドカイ人とかパリサイ人と呼ばれている者たちの中からも、イエスを信じる者たちが起こされていくからであります。またヘロデの家の中からも、イエスを信じる者たちが起こされていくからであります。イエス・キリストには希望があります。イエス・キリストなしに救いはないということ、ぜひ覚えていただきたいと思います。で、テキストの続きを見ていただきたいと思うんですが、5節6節のところは、ミカの5章2節からの引用であります。預言者ミカがキリストが生まれる700年も前に預言した預言の言葉であります。引用元のミカの5章2節をお開きいただきたいと思います。マイカチャプター5 verse 2、1586ページですね。1586ページ。ベツレヘム・エフラテよ、あなたはユダの氏族の中であまりにも小さい。だがあなたから私のためにイスラエルを治める者が出る。その出現は昔から、永遠の昔から定まっている。ベツレヘム・エフラテよとここにはあります。実はベツレヘムというのは2つありまして、イスラエルの北と南にあります。で、北のベツレヘムというのはヨシュアの19章15節に言及されています。ジョシュアチャプター19 verse 15。その北のベツレヘムはゼブルン族の領地であります。で、そのゼブルン族の領地というのが新約時代ではガリラヤ地方になります。ナザレから北西に11キロ離れたところにあります。ナザレという地はマタイの2章にも出てきます。イエスが育つ第二の故郷となるところでもありますね。で、もう一つは、もう一つのベツレヘムは南にあります。そちらはユダヤのベツレヘムと呼ばれるところです。エルサレムの南8キロにあります。ベツレヘムという地名はパンの家という意味であります。ベツレヘムという2つの言葉から成り立っています。ベッというのは家、レヘムというのはパンですね。で、別名がエフラテというわけです。2つベツレヘムがあるので、分けるためにあえてここではベツレヘム、エフラテと呼んでおります。で、エフラテというのはベツレヘムよりも古い名前です。意味は実り豊か、実り多いというものであります。パンのできる材料の麦が多く実る そういう地であったということが想像できます。でユダというのはもう皆さんも知っての通り、意味は賛美という意味です。素晴らしい意味を持つ地名ですね。ユダのベツレヘムといったら、賛美とパンの家、イエスは命のパンと自ら称しております。ユダ部族から出られたお方です。まあ、そのイエスが賛美を受けるにふさわしいお方、ユダヤ人の王として登場したわけです。そのイエスを信じるならば命のパンが与えられ、そして実り豊かな人生が約束されます。でこのベツレヘムはかつてヤコブが妻ラケルを埋葬した地でもあります。創世記の35章の19節、ジェネシスチャプター35 verse 19、創世記の35章の19節、こうしてラケルは死んだ。彼女はエフラテ、すなわちベツレヘムへの道で葬られた。で、48章7節でも繰り返されています。ジェネシスチャプター48 verse 7、創世記48章の7節。私のことを言えば、パダンから帰ってきたとき、その途上のカナンの地で悲しいことにラケルが死んだ。エフラテに着くにはまだかなりの道のりがあるところであった。私はエフラテ、すなわちベツレヘムへの道にあるその場所に彼女を葬った。とヤコブが語っています。他にもベツレヘムは、ボアズという人とルツが出会った地でもあります。ボアズとルツについては、マタイの福音書の1章のイエス・キリストの系図のところでも触れました。イエス・キリストの先祖であります。ルツ記の4章の11節、ルツチャプター4 verse 11、ルツ記の4章11節、門にいたすべての民と長老たちは言った。私たちは証人です。どうか主があなたの家に嫁ぐ人をイスラエルの家を建てたラケルとレアの二人のようにされますように、またあなたがエフラテで力ある働きをしベツレヘムで名を打ち立てますように。まあ、これは祝福の言葉の一節なんですね。で、そのボアズとルツの間にオベデという人が生まれ、そしてオベデの後にエッサイという人が生まれ、そしてエッサイの後にと言いますか、エッサイの末っ子にダビデが生まれるわけです。ですからこのベツレヘムはダビデの出身地でもあるということです。ルカの福音書の2章の4節と11節のところでは、このベツレヘムがダビデの町と呼ばれております。ルカチャプター2 verse 4、ルカの福音書の2章の4節と11節、これもクリスマスの物語を綴る場面です。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。11節にもこうあります。今日、ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ、主キリストです。ですから、イエスはこのベツレヘムで生まれるということ、あらかじめ700年も前に予言されていて、このベツレヘムはまさに由緒正しい正当な王を生み出す町としてもう有名になっていたわけです。で、御箇所の5章2節のところには、永遠の昔から定められていたというふうに書いてあります。永遠の昔から、つまりこれはミカの時代700年前に定められたということでは なくてですね、もう神のご計画では天地創造前から 救い主がユダヤのベツレヘムにお生まれになるということ、計画されていたわけです。で、その神のご計画は、まさに、この、マタイの、2章のところで、成就するわけです。神の言葉は必ず成就するということも改めて覚えていただきたいと思います。すべて永遠の昔から定められているものですから、今の状況とか実情に左右されるものではないということを知ってほしいと思います。ヘロデ王がどんなに妨害しようとしたとしても、また祭司長や律法学者たちがどんなに画策したとしても、誰も永遠の昔から定められていた神の計画を止めることはできないということです。また彼らの背後にいる悪魔ですら何もできないということ、知っていただきたいと思います。だから神の言葉である聖書は全幅の信頼を置くべき確かな言葉だということです。あなたの現状を見てください。とても大変かもしれません。もうこのままでは終わりだと、絶望的だと、でもそんな時に神が永遠の昔から定められていたご計画があるということを聖書の中からあなたは知るようになります。で、そのことを知るならば、もうあなたは何も恐れる必要はありません。エレミアの29章、皆さんもよく知っている箇所をお読みしますから聞いてください。エレミアの29章1344ページ、11節ですね。 Verse 11、私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている。主の言葉、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。で、続き見てください。あなた方が私に呼びかけ来て私に祈るなら、私はあなた方に耳を傾ける。で、13節は先週引用しました。あなた方が私を探し求めるとき、心を尽くして私を求めるなら、私を見つける。東方の博士たちが心を尽くして、ユダヤ人の王を探しにやってきたわけです。で、彼らは確かにイエスを見つけるわけです。イエスを見つけるならば、あなたにはもう将来は確約されます。これから先どうしたらいいのか分かりません。何をしたらいいか分からないんです。イエスを探してください。なぜならばイエスは道であると。イエスこそあなたが進むべき道です。どこに向かったらいいか分かりません。自分の将来、やりたいことがわからないんです。何をライフワークにしたらいいかわかりませんとか、老後もどうしたらいいのかわかりませんとか、まあ、いろいろ私たちは自分のことについてもわからないことがいっぱいあるわけです。迷ってしまうことがいっぱいあるわけですね。でもその時に神の言葉に目を向けると、向ければ、必ず、あなたは、将来と希望を、確約されるということであります。祈ってください。探し求めてください。必ず見つかります。災いだと思っていたら、そうではなかった。そのことにあなたは気づかされるはずであります。イエス・キリストの誕生も一部の人たちにしてみたら災いでしかなかったわけです。 ヨセフとマリア夫婦にとってもイエス・キリストの誕生は災いでしかなかったという側面も確かに認められます。でもそれは将来と希望を与えるためのものということを彼らはこの後体験的に知ることになります。で、テクストに戻っていただきまして、他にもですね、新約聖書の方から第2テモテの1章の9節、 2 Timothy chapter 1 verse 9、第2テモテの1章の9節、こちらも参照いたします。425ページ。神は私たちを救い、また聖なる招きをもって召してくださいましたが、それは私たちの働きによるのではなく、ご自分の計画と恵みによるものでした。この恵みはキリストイエスにおいて私たちに永遠の昔に与えられ。永遠の昔に与えられているものがあります。テトスの1章の2節も参照いたします。タイタスチャプター1 verse 2、テトスの1章2節。それは偽ることのない神が永遠の昔から約束してくださった永遠の命の望みに基づくものです。もう一箇所、ユダの手紙の1章25節、ジュードチャプター1 verse 25、ユダの手紙1章しかありません、25節に、私たちの救い主である唯一の神に、私たちの主イエス・キリストを通して栄光、威厳、支配、権威が永遠の昔も今もいよいよ限りなくありますように、アーメン。確かにイエス・キリストは今からおよそ2000年前にユダのベツレヘムにお生まれになりましたが、その前から存在しておられました。それはキリストの潜在と先に存在していたということであります。永遠の昔からこの方はおられました。イエスと呼ばれる前からキリストとして永遠の昔から存在していたということです。アブラハムの子孫でもありますが、アブラハムよりも前から私はあると、そのようにヨハネの福音書の8章58節でもイエスご自身が宣言されています。で、テキストに戻っていただきまして、その方が私たちの王となられるということです。ユダヤ人の王というのは単にユダヤ人だけの王様ではなくて、この方はキリストと呼ばれるお方です。で、6節のところをもう一度見ますと、あなたから治める者が出て、ミカの5章2節の引用元の方はイスラエルの支配者と呼ばれています。そして、私の民イスラエルを牧するからである。牧する。羊飼いとして牧するということです。これも御箇所の5章の2節以降読んでいきますと、羊飼いとしての姿が、メシア像として描かれています。イエスは私たちの羊飼いです。良い牧者です。主は私の羊飼いとダビデは言いました。詩篇の23編にありますね。またヨハネの福音書では、私は良い牧者です、羊飼いですとイエスご自身が言っています。そして良い牧者は、良い羊飼いは羊のために命を捨てるお方です。捨ててくださるお方ですね。それが私たちの王様です。イザヤの40章の9から11も参照いたします。アイザヤチャプター40 verses 9 through 11、 イザヤ書の40章1230ページから1231ページにかけて、シオンに、シオンというのは、エルサレムの別名です。シオンに良い知らせを伝える者よ、高い山に登れ。エルサレムに良い知らせを伝える者よ、力の限り声を上げよう、声を上げよう。 恐れるな、ユダの町々に言え、見よ、あなた方の神を。見よ、神である主は力を持って来られ、その右腕で据え納める。見よ、その報いは主と共にあり、その報酬は主の御前にある。主は羊飼いのようにその群れを飼い、右腕に子羊を引き寄せ、懐に抱き、乳を飲ませる羊を優しく導く。ヘロデ王とは全く対照的ですね。ヘロデ王は自分の権力を維持するためならば平気で人を殺めたわけです。一方でイエス・キリストは私たちのために喜んで命を捨ててくださるお方です。そしてこのように優しい方です。私たちを養ってくださるお方、ご自分のもとに引き寄せて懐に抱いてくださるようなお方、優しく導いてくださる、そのような羊飼いであられます。ヘロデ王とは大違いです。で、テキストに戻っていただいて2章の7節を見てください。7節8節 verses 7 and 8。 そこでヘロデは博士たちを密かに呼んで、彼らから星が現れた時期について詳しく聞いた。そして行って幼子について詳しく調べ、見つけたら知らせてもらいたい、私も行って拝むからと言って彼らをベツレヘムに送り出した。ヘロデはもちろんイエスを拝む、礼拝するつもりはさらさらありません。これは後に判明します。もし本当にイエスを拝む気があるならば、博士たちに調査を依頼しないで自分で詳しく調べて、自分でベツレヘムのその現地に行って確認するはずであります。エルサレムからすれば南へたった8キロの場所です。目と鼻の先ですね。うちからですと青木島の1丁目からですとこの MGF の街道は上松2丁目ですが、およそ7キロです。で、イオンタウン長野宮まで行きますと8キロですですから、うちからイオンタウン長野宮まで目と鼻の先ですね。そこに行けばもうメシアに出会えるわけです。でもヘロデは微動だにしなかったんですね。全く動くことをしなかったんです。ですからこれはイエスを礼拝する気なんかさらさらないということです。むしろイエスを亡き者にしようと画策していたわけです。で、ここで8節の幼子という言葉にも注目していただきたいと思います。幼子というのはパイディオンというギリシャ語です。文字通りこれは幼子、幼児を指す言葉ですが、緑子ではないというところに注目してください。緑子、ルカの福音書の2章にはイエスの誕生の記録が詳しく書いてあります。そこには緑子という言葉が使われています。ギリシャ語ではブレフォスという言葉ですね。ですからこの2章の幼子は緑子、生まれたばかりの赤ちゃんではなくてもう、幼児ですね、1歳以上、2歳から3歳の間を、想定していただきたいと思います。ですから多くのクリスマス降誕劇ではイエスが生まれたその家畜小屋、大抵は馬小屋として描かれています。で、そこに羊飼いたちと東方の博士たち3人が一緒に居合わせて一緒に礼拝を捧げている、そんな場面を、描くものが多いと思うんですけれども、厳密にはイエスの誕生に立ち会うことができたのは羊飼いたちだけであります。で、この東方の博士たちはそれから1年以上後、おそらく2年から3年後に、時間差があって、イエスを拝みにやってくるわけです。 まず先に羊飼いたち、彼らはユダヤ人です。その後に東方の博士たち、彼らは異邦人です。まず福音はユダヤ人に語られていくわけです。でその後異邦人に語られていくという、これは福音書の中も、また新約聖書の手紙書簡の中にも共通して見られる霊的原則であります。で、博士たちはこの幼子であるイエス・キリストに会いに800キロほどの道のりを進んできたわけです。まあ、これは最短距離で800キロです。場合によっては1500キロとか2000キロあったとも考えられますね。それを膨大な時間をかけて、膨大な資金を投入して、そしてもちろんさまざまな危険、リスクを、背負いながらやってきたわけです。ただイエスに会いたい一心で、ただイエスを礼拝したい、その一心でやってきたわけです。ヘロデも祭司長とか律法学者と呼ばれている宗教指導者たちも、聖書を知っていました。おそらく東方の博士たち以上に聖書知識はあったと思われます。彼らは、専門家でありましたので、メシア予言にも精通していたはずであります。でもそれらの言葉を心から信じていなかったのであります。一方で東方の博士たちは限られたリソースしかなかったわけです。限られた情報資源しかなかったんです。聖書をすべて持っていたかどうかは分かりません。先週お伝えした通り、ダニエル書が彼らの信仰のベースにあったということは一つ言えるかと思います。ダニエルの時代、つまりバビロン捕囚の時ですね。その時に、ダニエルが、占星術の、分野で、バビロンでは王様に次いで第三のものとなって、賢者をまとめるような、そんな重要なポストに就くわけです。でその時からバビロンの異教的な風習とか、信仰というものが、排除されていって、聖書の唯一まことの神、天地創造された神を、ベースにした占星術、占星学といったもの、また夢を解き明かすといった働きをですね、確立していくわけです。でその後ペルシャ帝国に取って代わられますが、その時代もダニエルが王に仕えていって、そしてその役割を継続していくわけです。でその時代にはマギというふうに呼ばれて、それがギリシャ語のマゴイとか、そのマゴスと呼ばれる人たちの源流になるわけです。でその後ギリシャ帝国、ローマ帝国と続いていきますが、ローマ帝国と同時代のペルシャ地域にあった東方からこの博士たちがまさにダニエルの弟子としてやってきたわけです。で他にもダニエル書の中ではダニエル自身がエレミア書を学んでいたということも分かっていますので、そういったいくつかの書は、彼らも学んでいたと思われます。もちろん、トーラーと呼ばれている、モーセ五書も、聖書のベースでありましたから、彼らはそれらも手にしていたかもしれません。で、既に旧約聖書がギリシャ語に翻訳されていて、 もう普及が始まっていたという時代でもありましたので、ヘブル語が分からなくても当時の世界共通語のギリシャ語で彼らは旧約聖書を読むこともできたわけです。それでもユダヤ人には聖書の知識においてはやはりかなわないわけですね。そういうハンディがあっても、東方の博士たちは神の言葉を額面通り信じたのであります。聖書にそれほど精通していなくても、彼らは単純に神の言葉を信じたのであります。で、その信じたものに対して神が驚くべき御業をなされる、奇跡を行われるというのを今私たちは見ているわけです。一方で聖書に精通していても、聖書を全く信じていないヘロデや祭司長たち、立法学者たちには何も起こりません。聖書は彼らにとって無用の長物でしかないわけです。宝の持ち腐れでしかないわけです。同じようにあなたの手にも聖書があります。あなたも聖書を読んでいます。しかもあなたはここに登場する祭司長や立法学者たち以上の聖書知識を持っています。なぜならば新約聖書もあなたは手にしているからです。この時代は新約聖書はないわけです。彼ら以上にあなたは聖書に精通しているはずなんですが、あなたの身に何も起こっていないのはなぜでしょうか。むしろあなたはヘロデと同じようにちょくちょく動揺します。パニックを起こすわけです。なぜでしょうか。それはイエス・キリストを信じていないからではないでしょうか。それはあなたがイエス・キリストの来臨を心から待ち望んでいないからではないでしょうか。そのことも考えさせられますので、皆さんそれぞれ人ごとのように聞かないでいただきたいと思います。御言葉を聞いても実行しないものがどんなものか、この後イエス・キリストが例えを使って教えてくださいます。マタイの福音書の7章に、私の言葉を聞いてそれを行う者は岩の上に家を建てた賢い人に例えられます。一方で私の言葉を聞いても行わない者は砂の上に家を建てた愚かな人に例えられますと。あなたはどちらでしょうか。賢い人か愚かな人か、二者択一ですね。御言葉を聞いても実行しなければ何にもならないということです。ヘロデや祭司長たち、立法学者たちと何ら変わらないということです。むしろイエスに敵対するようなものになり下がってしまうということが危惧されます。それでクリスチャンを名乗ることもはばかられてしまいます。なぜならば、あくまですら神を信じているからです。あくまですら聖書を知って精通し、引用もできる、暗唱もできるからです。教会に通っていることなど何の価値もありません。毎日聖書を読んでディボーションしたところで何の意味もありません。あなたが御言葉を実行していないならば、ただその習慣だけで神の御前に清い生き方をしているとはとても言えないわけです。ヤコブの手紙の1章の22節から25節も参照いたします。ジェームズチャプター1 verses 22 through 25。459ページです。御言葉を行う人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものとなってはいけません。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で眺める人のようです。眺めてもそこを離れると自分がどのようであったかすぐに忘れてしまいます。しかし自由をもたらす完全な律法を一心に見つめてそれから離れない人はすぐに忘れる聞き手にはならず、実際に行う人になります。こういう人はその行いによって祝福されます。ただ御言葉を聞いてるだけ、読んでるだけでは祝福されません。 行うことがなければ祝福されません。行うことがなければ愚か者と変わらないということです。もっと言ってしまえば、悪魔と悪霊と何の違いもないということです。で、テキストに戻っていただいて、マタイの2章の9節、博士たちは王の言ったことを聞いて出て行った。すると見よ、かつて昇るのを見たあの星が彼らの先に立って進み、ついに幼子のいるところまで来て、その上にとどまった。あの星とあります。これは特別な星です。2節のところにも、私たちはその方の星が昇るのを見たのでと、博士たちの言葉が記録されています。その方の星、つまりユダヤ人の王の星、キリストの星と呼ばれるものです。先週も開きましたが、民数記の24章の17節、これもおそらく博士たちが知っていたメシア予言の箇所だと思われます。ヤコブから一つの星が進み出るという言葉があります。それはメシアを表している言葉ですね、予言の言葉です。で、この星というのは後にベツレヘムの星と呼ばれますね。クリスマスツリーのてっぺんについている星のことを言います。ちなみにエホバの証人は、このベツレヘムの星は幼子を殺害させるべく、その誕生をサタンが星を持ってヘロデに知らせたと解釈して、これを悪魔の星と呼んでおります。聖書を歪めて解釈していますね。キリストの星が悪魔の星に、すり替えられているわけです。だからクリスマスツリーは、悪魔のシンボルツリーというふうに見なすわけです。で、星については、いろんな説があります。これがどんな星であったのか、その説は皆さんも聞いたことがあると思いますが、いくつか代表的なものを紹介しておきます。この星は、いわゆる超新星であったと。星が誕生するとき、この超新星という輝く、星となるわけですね。あるいは何らかの特別な惑星であったと。あるいは彗星であった。惑星同士の接近や会合であったと、いろいろな説があるわけです。ただ9節を見ていただくと、聖書の記述ではその星はついに幼子のいるところまで来て、その上にとどまったとあります。この星は通常ありえない動きをしているわけです。とどまった。星自体は人間の目から見たらほぼ動かないわけですけれども、星が動いているように見えるのはなぜかというと、それは地球が1日に1回転しているからです。自転しているからですね。だから星が動いているように見えるわけです。これは見かけだけということですね。でも、その星がとどまったというのは、地球が回っているにもかかわらず、その星が動いていないように見えているわけです。これは特別な現象、いわゆる超常現象と言っていいと思います。超自然的な星だということがわかりますね。東の方からパルティア王国からずっとこの星を頼りにしながら、彼らはエルサレムに向かって旅してきたわけです。800キロとか1500キロとか2000キロという道のりを、ずっとこの星の導きを頼りに彼らがやってきたわけです。で、もちろん星だけではなくて、聖書の言葉も予言の言葉も頼りになったわけです。このように遠中人たちにはバランスの取れた健全な信仰が与えられていたということです。星だけを頼りにはしていないわけです。というのは、星はもうエルサレムに着いたら消えちゃったからです。頼りにしていたものが急に消えたらもうパニックですね。でも彼らには御言葉という頼りもあったわけです。 ここでミカの5章の2節が与えられましたので、彼らはその御言葉に従って今度はベツレヘムに向かうわけです。そしたらじゃあそのベツレヘムという村の中でどこにメシアがおられるのか、その時には星が導くわけですね。一旦は消えてしまった星がまた再び姿を現すわけです。これも星が通常ありえない動きをしています。消えたり現れたりと。でもちろん星ですから暗い時にしか見えないものであります。昼間は星を見ることはなかなか難しいですね。よっぽど夕方ぐらいにならないと星が見えないわけです。ですから、ほぼ夜の時間帯に移動したということが考えられます。でじゃあこの星の正体は何なのか、いろいろと説があると言いましたけれども、私はこれはいわゆるシェカイナグローリーと呼ばれるものというふうに考えております。シェカイナグローリーとかシカイナグローリーとかっていう言い方があるんですが、この言葉はキリスト教用語です。神の臨在が人間が知覚できるような肌で感じ取られるような現象となって現れることを言います。シェカイナというのはヘブル語のシャーカンあるいはシャーハンという言葉から来ていまして、それは住むとか宿るという意味の言葉です。でグローリーというのは英語です。栄光を意味します。で具体的な例としまして、旧約聖書の中にこのシェカイナグローリーというのは光として現れます。また火とか煙、雲、雷、雹、角笛の音というような形で現れます。神の臨在が伴う栄光ですね。アラノの民を昼は雲の柱が、夜は火の柱が導きました。約束の地に至るまで毎日毎日導いたわけです。それがシェカイナグローリーと呼ばれるものですね。またモーセがシナイ山に登った時も、煙というものが、雲というものが湧いて、そしてそれがシェカイナグローリーとなったわけです。その門の神殿でも、幕屋でもそうですね、幕屋でもその門の神殿でも、聖所に雲が満ちるという、それもまたシェカイナグローリーと呼ばれるものであります。でルカの福音書の2章、クリスマス物語のイエスの降誕の場面を見ていただきたいと思います。Luke chapter 2。ルカの2章の9節から12節をお読みします。すると、主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので、彼らは非常に恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝場桶に寝ている緑子を見つけます。この緑子が先ほど紹介したブレフォスというギリシャ語です。それがあなた方のための印です。すると突然その御使いと一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて神を賛美した。糸高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように。ちょっと先まで読みましたけれども、そういう降誕の場面には、シェカイナグローリーが現れたということです。主の栄光が周りを照らした。これは特別な光で、そこに御使いも現れて賛美を合唱しているわけです。キリストの降誕をお祝いしている賛美を捧げていますね。で、それも夜の場面でありました。で、ヨハネの福音書の1章の14節、ジョンチャプター1 verse 14、ヨハネの福音書の1章の14節、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。言葉というのはもちろん 皆さんもご存知の、キリストを指しています。一章の一節からずっとそれはキリストを指しています。初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、その言葉が、人となって受肉して、クリスマスです、私たちの間に住まわれた、まあ、ヘブル語で言えば、まさに、社会なということですね。私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。キリストの栄光、それがまさに社会なグローリーとして現れたと言っているわけです。このキリストが光り輝く場面というのは変貌山の場面で皆さんは見ているはずであります。マタイの福音書の17章のところに、マスイチャプター17、マタイの福音書の17章一節を見ていただくと、それから6日目にイエスはペテロとヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に登られた。これが変貌山、おそらくヘルモン山と呼ばれるイスラエルの最高峰ですね。で、2節に、すると弟子たちの目の前でその見姿が変わった。顔は太陽のように輝き、衣は光のように白くなった。これが独り子としての栄光です。社会なグローリーです。幕屋にも神殿にもこれが現れたんです。イエスの体は幕屋と呼ばれています。また神殿とも呼ばれています。で、5節のところに、彼がまだ話している間に見よ、光り輝く雲が彼らを覆った。この雲も社会なグローリーです。光り輝いてますね。すると見よ、雲の中から、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞け、という声がした。で、雲と聞けば景況を皆さんは思い起こすかと思います。第一テサロニケの4章の17節にこう書いてます。 First Thessalonians chapter 4 verse 17、第一テサロニケの4章17節お読みしますから聞いてください。それから生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ、空中で主と会うのです。こうして私たちはいつまでも主と共にいることになります。雲に包まれて引き上げられる、この雲はおそらく光り輝く雲であろうかと思います。まさに社会なグローリーの中に私たちは引き上げられていく。ただの雲じゃないですね。変貌座の時に、ペトロとヤコブとヨハネを覆ったあの雲ともあります。私たちもイエス・キリストと同じ姿に変貌するんです。たちまち一瞬のうちに、朽ちるものが朽ちないものに変えられるんですね。そういう体験を私たちももうすぐすることになりますから、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。キリストの誕生時にもこの社会なグローリーというものが主の栄光として夜羊飼いを驚かせたわけです。で、それから1年後あるいは 2,3 年後に幼子イエスに会いに来た東方の博士たちの目にもですね、見える形として現れた。それが星であったわけです。民数記の24章の17節は先ほど紹介しましたが、それはイエス・キリストが来られる、まさにクリスマスの予言の箇所ですね。それを私たちは初臨と言います。英語では First Coming と言いますね。で、初臨というものがあれば、もう一つ再臨というものがあります。再臨は英語ではセカンドカミングと言います。で、その再臨のところにも星が実は登場します。黙示録の22章の16節、 Revelation chapter 22 verse 16、 黙示録の22章の16節、519ページ、この学びの前に黙示録を終えたばかりなので記憶に新しいではないかと思います。 私イエスは御使いを使わし諸教会についてこれらのことをあなた方に証しした。私はダビデの根、また子孫、輝く明けの明星である。イエス・キリストはヤコブから昇る一つの星と呼ばれておりましたが、再び来られる方として再臨のキリストとしては輝く明けの明星として来られる。で、2章の28節も見てください。黙示録の2章の28節、チャプター2、バース28。私も父から支配する権威を受けたが、それと同じである。また勝利を得る者には、私は明けの明星を与える。明けの明星というのは、イエス・キリストを指している言葉ですね。で、黙示録の1章の16節、Revelation chapter 1, verse 16、また右手に7つの星を持ち、口から鋭い両刃の剣が出ていて、顔は強く照り輝く太陽のようであった。変貌山のイエス・キリストの姿を彷彿とさせます。これは復活された栄光のキリストの姿、天国で見るイエス・キリストの姿を描写しています。右手に7つの星を持っているとありますが、その先を見ていただくと20節に、その星とは教会の御使いたちを指していると解説があります。7つの星は7つの教会の御使いたちで、7つの教会というのは2章3章に出てくる小アジア、今日のトルコにあった実在した7つの教会で、その教会の御使いたちが星と呼ばれています。で、教会の御使いたちというのは天使というよりも、むしろ使者、メッセンジャーのことを指していて、私のような牧師を指すような言葉だとこの時説明しました。ですから、その神様のメッセンジャーも星と呼ばれているわけです。イエス・キリストも神の使者、旧約聖書では主の使いという言葉が出てきたら、それは受肉前のキリストを指す言葉だということを皆さんは聞いております。主のメッセンジャーは星というふうに呼ばれています。ダニエルの12章の3節を見てください。ダニエルチャプター12 verse 3、ダニエル書、東方の博士たちが学んでいた書であります。1532ページ、ダニエルの12章の3節に、賢明な者たちは大空の輝きのように輝き、多くの者を義に導いた者はいよいよ限りなく星のようになる。賢明な者たちは輝く者たち、まさに世の光のような存在で、彼らは多くの者を義に導いた者とも呼ばれています。賢明な者たちは多くの者を義に導く者である。これを平たく言いますと、イエス・キリストに導く者が賢明な者だということです。で、その者たちは星のようになる。まさにそれは主のメッセンジャーですから、そう呼ばれるに値します。イエス・キリストもメッセンジャーとして明けの明星と呼ばれてました。教会の御使いと呼ばれるメッセンジャーも星と呼ばれています。賢明なものになりたい、皆さんもそう願うと思います。輝くものになりたい、皆さんもそう願うと思います。星のようになりたい、スターになりたいであるならば、あなたは多くの人をキリストに導くものになって、そのような輝く存在に、なれるんだということを知っていただきたいと思います。スター誕生という番組が昔ありましたけれどもね、ついこの間、まさにスターが生まれるという、素晴らしい出来事がありました。 純正君が入院してるおばあちゃんのところに行って福音を伝えました。でそこで最後におばあちゃんに信仰告白を促したところ、信じますと、その場で告白して、皆さんもそのことはもう聞いていると思います。号泣したということも、皆さんは知って、私もそれを、目で、文字で読んだその瞬間ですね、本当に目頭が熱くなって、私もうるうるしました。まさに、スター誕生の瞬間のようにも思います。でもここでは多くのものとありますから、一人ではダメですね。もっとたくさんの人たちを私たちはイエス・キリストのもとへ導く必要があります。私たちは世の光として星になることが求められています。期待されています。もっと輝くべき存在でなければなりません。もっと多くの人たちをイエス・キリストのもとに導くものでなければなりません。クリスチャンとして今まであなたは何人もの人をイエス・キリストのもとに導きましたか？あ、一人はいます。それで満足しないでください。多くのものをあなたは導かなければなりません。まだ一人も、クリスチャンになってからまだ誰一人として私はイエス・キリストに導いたということがありませんという人がこの中にあるならば、焦ってください。なぜならばもうイエス・キリストが私たちを迎えに来られる日がそこまで来ているからです。多くの人に福音を述べ伝えてください。私たちがもちろん改心させるのではありません。改心させるのは聖霊の働きです。でも述べ伝えるものは私たちであるということを知っていただきたいと思います。イエス・キリストのことをどれほど多くの人たちに紹介できたのか、まあ、そのことを改めて考えていただいて、今からでも遅くはありません。あなたが出会う一人一人に、関わる一人一人に確実にイエス・キリストのことを伝えていくということ、せっかく神様からそのような出会いが与えられて巡り合いがあったのに、イエス・キリストの名前を一度も言及しなかった、一度も語らなかった、まあ、そういうもったいないことをしないでいただきたいと思います。まあ、私たちはまだまだ先があると思ってしまって、いつかそのうちに機会が与えられたら話そうと思っているかもしれませんけれども、まあ、そのような機会は今のうちしかないということです。今を逃したらもう先はないと思うのが賢明であります。先がある保証はどこにもないからですね。でも今が与えられているのはこれは確かなことです。今目の前の人はあなたが福音を語るべき相手です。イエス・キリストに引き合わせるために神様があなたの目の前に置かれた人です。その人はリアルな人です。その人に伝えていかなければ、いつかそのうちにどこかイエス・キリストを信じる人と巡り合う日がやってきたらいいなみたいな、そんな希望的観測で、そんな非現実的なバーチャルの妄想を抱いていてはなりません。現実を見てください。あなたの周りにまだイエス・キリストのことを知らない人たちが大勢いるはずであります。で、 他にも参照箇所としてイザヤの14章の12節から15節もお見せします。アイザヤチャプター14 verses 12 through 15。イザヤ書の14章12から。明けの明星、暁の子よ、どうしてお前は天から落ちたのか。国々を打ち破った者よ、どうしてお前は地に切り倒されたのか。お前は心の中で言った。私は天に昇ろう、神の星々の遥か上に私の王座を上げ、天の果てにある会合の山で座につこう。密雲の頂に昇り、糸高き方のようになろう。だがお前は黄泉に落とされ、穴の底に落とされる。この中に登場する明けの明星というのはメシアのことじゃありません。キリストのことじゃありません。これは堕落したものです。これは悪魔のことを指しています。明けの明星というのは、まあ、ヘブル語ではヘレルと言いますけれども、ラテン語ではルシファーと言います。英語の聖書で禁定訳聖書もここをルシファーと訳しています。ルシファーというのはサタンの前身です。御使いの頭であったルシファーがこのように堕落してサタン、悪魔に成り下がったわけです。主のメッセンジャーが悪魔に成り下がったんです。これも人ごとに思わないでいただきたいと思います。私たちもいつでも落ちるものだということを知ってください。御使いたちですら落ちたんです。堕落したんです。ヨブ記の38章の7節にも目を留めていただきたいと思います。ジョブチャプター38 verse 7。ヨブ記の38章の7節。925ページ。これは文脈を見ていただくと天地創造の場面でもあります。で、7節に、明けの星々が共に喜び歌い、神の子たちが皆喜び叫んだ時に、神が天地を創造されていた時、この明けの星々、これが神の子たちと呼ばれている御使いです。いわゆる天使ですね。天使はずっと賛美していたわけです。で、もちろんそこにキリストもおられたわけです。キリストは言葉として全てのものを作りになったわけです。で、そこにこの御使いたちもいて賛美していたわけです。まさに天地創造の BGM になっていたということですね。で、その BGM をまとめていたのが、まさに御使いのワーシップリーダー、礼拝を司っていた、賛美の、礼拝賛美のリーダーがこの明けの明星ルシファーだったわけです。まあ、そういう、ルシファーと、私たちは、接点があるということです。同じ種の使い、同じように輝くもの、スターと呼ばれるもの、気をつけなければなりません。天に昇ろう、神の星々の遥か上に私の王座を上げ、御使いの上に君臨して糸高き方のようになろう、神のようになろうと。そんな不遜なことは私は考えたことありません。神になろうなんてとんでもないと、あなたはそう言うかもしれませんが、でも実質あなたは自らを神にしているではないかということを考えてほしいと思います。もしあなたが神を神としているならば、何をするにも真っ先に神様、今どうしたらいいですかと尋ねるはずです。祈るはずです。神の言葉に聞くはずですね。でも何も考えないで自分の欲望の赴くままに、自分がそうしたいからそうする、 それは自らを神としている行為に他なりません。祈ることもしないで、神を信じることもしないで、あなたはどんどん取り決めていきます。全部それは自らを神としている行為であります。ルシファーだけを指さして、とんでもない高慢な御使いだと、天から地獄に落とされて叱るべきものであると。でもその叱るべきものとは自分自身に他ならないんだということを痛感していただきたいと思います。もしあなたが自らを神としているならば、あなたも悪魔も何にも変わらないということ、悪霊たちも神はお一人であるということを信じて身震いしています。悪霊たちはあなた以上に聖書を知っています。学んでいます。ですから私たちこそマムシの子孫と呼ばれても致し方のないものであります。で、テキストに戻っていただきまして、マタイの福音書の2章の10節、その星を見て彼らは、東の東方の博士たちはこの上なく喜んだ。社会なグローリーを見て、主イエス・キリストの栄光を見て、彼らはこの上もなく喜んだとあります。一方で3節の方ではヘロデ王は動揺したとあります。エルサレム中の人々も同じであったと書いてあります。皆さんはどうでしょうか。輝く明けの明星を前にして、主は来られます、私はすぐに来るとおっしゃってます。今晩かもしれません。今皆さんが見ているのは私の頭皮の反射に見えているかもしれませんが突然夜なのに真昼のように光り輝いて、社会なグローリーが今皆さんの目の前に現れるかもしれないんです。外は真っ暗なのに雲が光り輝いて、そこに一挙にあなたは引き上げられることがあるかもしれないんです。もしそんなことがあったらどうしよう、動揺するでしょうか、それともこの上もなく喜ぶでしょうか。どちらか一方です。もしあなたが前者であるならば、ヘロデ大王のようであるならば、エルサレム中の住民たちのようであるならば、今すぐイエス・キリストを自分の救い主として信じて救われる必要があります。救われているつもりの人もこの中に多いと思いますが、つもりでは保証はないということです。 100% 私はイエス・キリストによって救われているんだと確信がない人はいつでも動揺していると思います。本当に救われているかどうか確信が持てないんです。そういう人もこの中にあるでしょうか。ぜひ確信を持っていただきたいと思います。東方の博士たちのようにイエス・キリストを目の前にしてこの世もなく喜ぶということを体験していただきたいと思うんですね。そのためには自分の罪を正直に告白して、そして傲慢だった自分をかなぐり捨てて、私は確かにルシファーのようでした、自分を神とするような不遜な傲慢なものでした、でもこのままでは私は確信が持てないまま、きっと天国には行けないと思います。もしそういうことを感じているならば、今からでも遅くはありません。イエス・キリストを信じてください。イエス・キリストだけがあなたの 滅びく魂を救うことができます。で、あなたがもし罪の許しを受けて、この素晴らしいイエス・キリストの救いを受けて、イエスとの麗しい関係を築くならば、あなたもまたこの世もなく喜ぶことができるようになります。この上もない最上の喜びということです。至上の喜びです。今あなたの経験している喜びは大した喜びじゃありません。欲しいものを手に入れた時の喜び、それもそれなりにいいかもしれません。やりたいことができるとか、何か目標を達成したとか、いろんな場面で喜ぶと思います。赤ちゃんが誕生しました、喜ばしいですね。志望校に合格できました、喜ばしいことです。自分が夢見た将来、それがまさに実現しました、喜ばしいことです。でもこの喜びこそがそれらに勝る喜びだということを皆さんは知らなくてはいけません。イエス・キリストに出会うこと、これ以上の喜びは他にはないということ。もしそんな喜びは未だ経験したことがないというんであれば、今晩がその時であるということ強くお勧めします。で、この東欧の博士たちというのはマゴスとかマゴイと呼ばれている、先生学の専門家でもあり、天文学者でもあり、また夢を解き明かすような特別なものでもあり、さらには時の権力者、王様を擁立するようなキングメーカーと呼ばれるような人たちであり、政治家でもあったわけですが、そんな彼らがイエス・キリストに出会ったそのきっかけは彼らの職業であったということです。彼らが最も得意としていた分野、彼らの最大の関心事と言ってもいいかもしれません。そこにイエス・キリストは現れてくださったということは非常に興味深いことです。彼らはもう常に星を観測していたわけです。毎日毎日、来る日も来る日も、星を見ない日はないわけです。でもそこにイエス・キリストが社会なグローリーを持って現れてくださったわけです。いろんなきっかけを通してイエス・キリストはご自身を表してくださるということは、ここにいる一人一人を見てもわかります。千差万別ですね、十人十色です。みんながみんな同じような形でイエス・キリストに出会ったわけではありません。東欧の博士たちのキリストとの出会い方も一つの例というふうに考えていただきたいと思います。自分が夢中になっていること、一生懸命勉強している、その中に、趣味でもいいかもしれません、遊びでもいいかもしれません、好きなことをしている、あるいは仕事をしている、その中でイエス・キリストがご自身を表してくださるようなことがあるということですね。現代の、天文学者たちも、そのようにしてイエス・キリストに出会っているということも最後、少しお話しできればと思っております。クリスマスの知らせを聞いたのは、羊飼いたちでありました。彼らは夜晩をしていて、そこで、社会なグローリーを目の当たりにしてイエス・キリストの誕生の知らせを聞いたわけです。彼らは星じゃなくて羊に夢中だったわけです。また祭司ザカリア、バプテスマのヨハネのお父さんは神殿で祭司の仕事をしていました。で、その時にやはり救い主の到来を聞くわけです。そのように神殿の奉仕の真っ最中にイエス・キリストの到来を耳にするわけですね。そうやっていろいろな形でイエス・キリストの到来を私たちも聞いて、そしてイエスに実際に出会うことが叶い、救われてきたわけです。 主がいろんな方法を取られるということを覚えていただきたいと思いますが、最後にこの東の博士たちと関連のある現代の先生学者とも言っていいかもしれません。天文学者という肩書きを持っている人たちの中にもイエス・キリストを信じる者たちが多くいるんだということを皆さんに時間のある限りお伝えできればと思います。その中には天文学といえばですね、この人というような名前、皆さんもいろいろ今思いつくと思うんですが、望遠鏡を発明したガリレオ・ガリレイなんかは、その中では、最もですね、有名な人の一人であります。無神論を唱える人たちの中では、聖書は天動説を唱えているんだと、だから聖書は信じるに値しないということを非難しております。今に至っても無知な無神論者たちはそのように主張しております。で、地動説というのはまさに科学の勝利であると、ですからキリスト教は科学を前にして敗北したんだということを説くわけですね。でもこれは事実に反します。実際に、聖書は天動説など説いておりません。天動説というのは地球の周りを太陽が回っているという説ですけれども、地動説というのは太陽の周りを地球が回っているというものであります。で、この地動説を最初に唱えた人は聖書を信じるクリスチャンであったということを多くの無神論者たちは知りません。その中の一人は有名なコペルニクスという人ですね。コペルニクスの展開という言葉も聞いているはずでありますね。で、彼はカトリック教会の司教であったわけです。望遠鏡ももちろん発明して地動説を裏付けたガリレオ・ガリレイも同じく聖書を信じるクリスチャンでありました。でもガリレオ裁判というのがあってですね、そこでキリスト教は科学を前に敗北したんだというような説がまことしやかに伝わっているわけですけれども、ガリレオ・ガリレイは教会に反発したわけではありません。教会の側も実際に教義として地球中心説というですね、天動説を説いていたわけではありません。この論争がいつの間にか宗教対科学という端的な構図で語れるようになったのは最近の話です。最近というのは19世紀の科学万能の時代と呼ばれる時代、キリスト教でいうとリベラルが台頭してきた時代です。最近ですからでっち上げられたプロパガンダと呼ばれるものですね。ガリレオと教会の対決の逸話、これは科学万能主義のプロパガンダだということ、これはもう多くの人に知られるようになりました。ですからこれを知らずに未だにまだ、古めいた、逸話を、かざしてですね、聖書は天動説を説いている、聖書は非科学的なもので信じるに値しない、科学がキリスト教に勝利しているんだみたいなことを主張している人がいたら、その人は全く無知な人で、もちろん聖書も読んだことのない、科学にも全く精通していない人だということを知っていただきたいと思います。実際には当時の教会に限らず、世界中の人たちが世界は地球を中心に回っているという天動説を常識としていたんです。教会だけが主張していたんじゃなくて、もう世界が天動説を説いていたわけです。ですから宗教対科学の問題ではなくて、既存の常識対新しい常識の対決だったわけです。で、その新しい常識を発見したのが聖書を信じるクリスチャンたちであったということですね。で、他にも惑星の運行の法則を発見して地動説を発展させたヨハネス・ケプラーという人、この人も聖書を信じるクリスチャンです。ケプラーの法則と聞けば分かると思いますね。彼は最初は牧師を目指していました。でもある時に天文学が神の召しである、天文学を通して聖書の確かさ、またイエス・キリストという素晴らしい救い主を伝えていくんだという、そういう召しを受けていくわけですね。そのようにして まあ、よく言われる、天動説対、地動説の、争いというのは、古い科学対新しい科学の争いだったということを再認識する必要があります。宗教対科学というようなプロパガンダは、もうむしろ古臭いということを知っていただきたいと思います。まあ、ガリレオ・ガリレイの場合は、聖書を非常によく学んでいたので、論理的な考察を持ってですね、当時の聖職者たちと渡り歩いていましたので、ついつい非難されることが多かったわけです。地動説を説いたことで怒りを買ったんじゃなくて、聖職者たちよりも一天文学者に過ぎないガリレオ・ガリレイの方が聖書をよく知っていたので、そういうことで反発を食らっていたということが実際のところであったと言われております。ですから地動説を唱えたコペルニクスとかカトリックなんですけれども、ガリレオ・ガリレイのように裁判を受けてはおりません。そういった事実からも、これは19世紀に作り上げられたプロパガンダであるということがわかると思います。ケプラーもプロテスタントですけれどもね、地動説を唱えたということで、教会から追放されるようなことはなかったわけです。ですから地動説自体が罪だったというような話ではないですね。地動説はガリレオを罪に問う、まあ、口実に使われたという、そういう側面があったということです。で、実際に1992年には、当時のローマ教皇のヨハネ・パウロ2世が、この教会側の誤りを公式に認めております。で、ガリレオ・ガリレイに対して教皇が謝罪をして名誉の挽回もしております。こういった事実ももう歴史上明確になっていますので、もう宗教対科学みたいなプロパガンダは全く通用しないということがわかると思います。で、コペルニクスの言葉を紹介します。最も完璧な秩序と神の知恵を熟知するもので、最も崇高な野心に駆り立てられないものがいるだろうか。これらすべてのことの設計者を賛美しないものがいるだろうか。ヨハネス・ケプラーの言葉も紹介します。神は偉大だ。その能力は計りがたく、その知恵は無限。天と地、太陽と月と星はそれぞれ自分の言葉で神を称えよ。私の主、私の作り主よ。私はこの限られた知性で理解できる範囲で御身の御業の偉大さを人々に伝えたい。で、ガリレオ・ガリレイの言葉も紹介します。聖書と自然の現象は共に神の言葉から出てきている。神は知られる。その性質はその御業によって、その教理は掲示された御言葉によって。聖書と自然は共に神の言葉から生じたもので、前者は聖霊が述べたものであり、後者は神の命令の忠実な執行者である。二つの真理が対立し合うことはありえない。従って必然的な証明によって我々が確信した自然科学的結論と一致するように、聖書の証拠の真の意味を見出すことは注釈者の任務であると。また近代科学の父のアイザック・ニュートンもこう言っています。太陽、惑星、彗星からなる極めて美しい天体系は、知性を有する強力な実在者の意図と投与があって初めて存在するようになったとしか言いようがない。地上の神は永遠、無休、全く完全なお方である。他にもニュートンはこう言っています。聖書の中は世の中のどのような歴史書よりも確かな真理がある。私は聖書が神の言葉であり、霊感を受けた人々によって書かれたものであるという基本的な信念を持っている。私は毎日聖書を学んでいる。まあ、実際にニュートンは、ダニエル書と黙示録を特に研究しました。終わりの時代には罵声と反対の声が飛び交う中で、予言に目を向け、予言を文字通りに解釈するように求める人々の集団が起こされるだろう。聖書言を文字通り捉える人たちの集団が起こされるとニュートンは予言しております。でもちろんそれはニュートン自身の編み出した予言ではなくて、聖書に書かれているものですね。世の終わりの時代、私たちは、もうそれが 今目の前で実現しているんだということを信じております。で、先ほど紹介したハーシェルの言葉、天王星の発見者でもあります。人類のあらゆる発見は聖書に収められている真理をいよいよ強く証拠立てるものである。天王星を発見してそこに聖書の真理が、強く証拠立てられたと確信したわけです。他にも、あまり、有名でないかもしれませんが、オーギュスタン・ルイ・コーシーというフランスの数学者、解析学の分野では、フランスのガウスとも呼ばれる人ですね。天文学とか工学とか、流体力学にも、貢献している人です。彼がこう言っています。私はキリスト信者である。つまり過去に出たすべての偉大な天文学者、すべての偉大な数学者と同じくキリストが神であると信じている。今まで取り上げたいろいろな近代科学の基礎を築いたような人たちはキリストが神であると信じている者たちというふうに言ってますね。で、アンジェロ・セッキという人、この人はカトリックですね。バチカンの天文台の所長でもあって、海とか湖の透明度を測定する道具を開発した人ですね。石器板と呼ばれるものが彼の名前から取られています。月のクレーターとか山にも石器の名前が付けられています。で、彼がこう言っています。天を眺めるのと神を知るのとはほんの短い距離しかない。天文学者はそのように見ていると言ってるんです。塔の博士たちもそういうふうに星を見ていたわけです。星を見ながらイエス・キリストについて思いを馳せたわけです。そこにはほんの短い距離しかない。800キロだろうと1000キロ、1500キロだろうと2000キロだろうと、ほんの短い距離しかない。もちろん星との距離を考えたら、さらに膨大な距離があるわけですけれども、そこにほんの短い距離しか感じていない。それがクリスチャンと呼ばれている人たちですね。で、クリスチャンかどうかは分かりませんが、アルベルト・アインシュタインの言葉も紹介します。私は神の天地創造の足跡を探していく人間である。自然の法則は非常に優れた理知の存在を明らかにする。限られた人間の思考が認識できる宇宙の中の調和を見て、神はいないという人がまだいる。しかし本当に腹が立つのは、彼らがこのような見解の指示をするのに私を引用していることだと。無神論者の代表格のようにしてアインシュタインが引用されることをアインシュタイン自身が嫌っているということを言っています。で、もう一つ最後に言っておきますが、ドイツの哲学者で近代哲学の祖と呼ばれているインマニュエル・カントという人、インマニュエルというのはイエスの名前の一つでもあります。上なる星の世界と内なる道徳律を見れば神の存在は明らかである。彼は哲学者でしたけれども、星を見ても神の存在は明らかだと言っています。そして人間のための書物としての聖書が存在することは人類がこれまで経験した中で最大の恵みである。このことはおそらく塔の博士たちからすればアーメンという言葉だと思いますね。星も素晴らしいんですが、彼らが発見した神の言葉聖書は最大の恵みであると、それを知って、それはダニエルから受け継がれたものです。彼らは生涯をかけてイエス・キリストを探求したわけです。それが彼らのライフワークです。占星学を通して、あるいは天文学を通して、夢の解き明かしを通して、彼らはイエス・キリストを探し求めていったんです。皆さんにも同じことができます。もちろん聖書も調べてイエス・キリストを探し求めていったんですが、それだけじゃなくて皆さんの職業を通して、とことん職業を通してイエス・キリストを知るという、そういう生き方ができると言ってるんです。今あなたがどんな仕事をしているのか、それは何のためにしているのか、いろいろ仕事の流儀とか、あるいは皆さんのそれなりの 設定したゴールがあると思うんですが、本来はそれらすべてイエス・キリストを探求するために与えられたものだということを知らなくてはいけません。まあ、転職することもあると思いますが、どんな仕事になってもそれは変わらないことです。いかに給料がいいのかとか、いかに待遇がいいのかとか、いかにそれがこの世ではもてはやされるスマートな仕事か、そんなことはどうでもいいことですね。イエス・キリストを探求するために自分たちには先生学が与えられた、天文学が与えられたと、彼らは一生かけてそれをライフワークにしながらイエス・キリストを追い続ける、探し求め、礼拝し続ける、それが彼らのしたことです。私たちも彼らに習うのならば、必ず最後はこの上ない喜びに満たされます。仕事をしてても虚しいという人、勉強してても虚しいという人、何もしていないから余計に虚しいという人、いろいろあると思いますが、無学でも関係ないです。無職でも関係ないです。今あなたが置かれているその場所でイエス・キリストを探し求めるならば、あなたはいつでもどこでもこの上ない喜びに満たされるということを知ってください。イエス・キリストはそのような素晴らしい救い主なんです。この方を知れば知るほど、あなたは今までないほどの喜びに満たされていきます。満ち溢れるようになります。だから何をしてもいいんです。どんな仕事でも構いません。どんな進路でも構いません。もしあなたがそれらを通してイエス・キリストをとことん追求するならば、必ずあなたはこの世ない喜びに満たされて後悔することはありません。でも自分の栄光を見たいがために勉強してるんです。自分の栄光のために仕事をしてるんです。それは社会なグローリーではありません。それは主の栄光じゃなくて、あなた自身の栄光です。で、それは悪魔が求めたものです。あなたは天からどん底に突き落とされます。悪魔の辿った道をあなたは辿ることになります。それほど虚しいものはない。恐ろしいものはない。いつかあなたはキリストを前にして動揺することになります。まあ、そういうことも警告としてお伝えしましたので、今晩選んでいただきたいと思います。どちらか一つ、どちらでもないという選択肢はありません。聖書の始めから終わりまで、その選択は一貫しております。聖書の始めに命の木か、または善悪の知識の木か、どちらかです。聖書の割にもイエス・キリストか悪魔か、どちらか一つ、他にも命か死か、祝福か呪いか、そういう二者択一が常にあなたに迫られているということを覚えていただいて、ぜひ正しい方を選んでいただきたいと思います。今日はこれで時間がもう過ぎましたので終わりたいと思いますけれども、カバーしたのは10節までということで、次回は11節から続きを見てまいります。お祈りして閉じさせていただきます。天の父なる神様、今あなたの御前に二者択一を迫られていることを思います。この祈りの中で あなたを選ぶこと、良いものを選ぶこと、永遠に続く価値のあるものを選ぶということ、御言葉を通して迫られ促され 励まされて今この時を迎えております。どうか素直な心であなたの語りかけに応答することができますように。あなたはイエス・キリストを選ぶことを私たちに望んでおられます。永遠に滅びることを望んでおられないお方であります。永遠の命は、救いは、希望は、すべてイエス・キリストのうちに見出すことができます。イエス・キリスト以外のところにそれらを見つけることはできません。東方の博士たちは賢者であり権力者でもありましたが、イエス・キリスト以外のところに幸福や満足を得ることがありませんでした。何百キロ何千キロという道のりを経て、彼らは真の王を求めやってきました。私たちも彼らに習うものでありたいと思います。今まで生きてきて本当に虚しかったです。幸福がそこにあると思って、満足できると思って、いろんなことをやりました。試しました。良いことも悪いことも。でもイエス・キリストの以外のところには結局何もありませんでした。そのように今告白してイエス・キリストのもとへ立ち返ることができるように、罪を正直に認め、あなただけがその罪を許すことがおできになることを心から信じて悔い改めて、そしてこの上もない喜びに満たしていただけますように、そのイエス・キリストが再び戻ってこられます。その日は刻一刻と近づいております。ワクワクしながら日々が本当に待ち遠しくて仕方がないという喜びで満たされていきますように、ただ聖書を読んで学んで暗唱して宗教儀式儀礼を忠実に定期的にこなしているだけでは、私たちはヘロデや宗教学者たちと指導者たちと何ら変わらないということも教えられました。どうかマムシの子孫から脱却してあなたの子供とされますように、救われている者たちもすぐに落ちてしまうことがあります。どうかあなたが引き上げてください。そして再び輝きを取り戻すことができますように、多くの者を義と義へと導く星となれますように、ますますあなたの輝きを帯びて出会う一人一人にあなたのことが伝わるように、整えて作り変えて用いてください。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。ではこんばんは、これで終わりといたします。